説教、慈しみと正義と題して水野隆一先生にお願いをいたしますが、今日の修法に、修法の理念に先生の、まあ、簡単なプロフィールを記載をしております。もうご承知のように先生は現在関西学院大学神学部の教授であられ、さらに今日の聖歌隊を率いてきてくださった、同大学の聖歌隊常任指揮者でもあられます。それでは先生どうぞよろしくお願いいたします。
我が岩、我が贖い主よ、私の口の言葉、心の思いが御前に受け入れられるものとなりますように。アーメン。これは私たちの文化なのでしょうか。正義、正しいことというのはどちらかといえば冷たいもので、人間の思いや願いと時に相入れないことがある、そういうふうに考える考え方が、あるように思います。例えばですね、桜花裁きのように子供を取り合う母親のエピソードがあって、子供が痛いと泣き出したい、手を離した方が本当の母親である、まあ、これはどうやら旧約聖書のソロモンの裁きが元になって作られた話のようではありますが、そのようなお話を講談で聞いたり、あるいは浪曲で聞いたりすると、私たちは痛く感動をいたします。法律上の判断であるはずなのに、人情の方を重要視して、人情を重視するお奉行様が立派なお奉行様であるとするようなイメージを私たちはどこかに持っています。大川越前のドラマが再放送され、あるいは再び制作され、あるいは水戸黄門のドラマが繰り返し上映されているのは、私たちのそのような考え方を表しているように思うのです。多くの人は法律というものは人間の個別の事情とは関係なく作られているので、時には弱い立場の人がさらにひどい目に遭うように作られてしまっているとどこかで感じています。ですから法律を守るという正義よりも、ある人が助けられること、苦境から逃れることが大事だと考え、そしてそのためには少し法律を曲げても構わない、正義を曲げても構わないというふうに考える考え方があります。正義と、まあ、このような人情、情実というものが時に対立するもので、対立した場合は情の方を取りましょうというのは、実はとても人間的な考え方であることは間違いありません。そしてこの情、人情、情実というものを聖書の言葉で言うと慈しみとすれば、正義よりも慈しみと考えるととてもキリスト教的だということもできるかもしれません。しかし聖書をよく読んでいきますと、正義と慈しみとは相反するものと考えられてはいません。いや、それどころかむしろ同じ事柄の異なる側面であるというふうに受け止められていることがわかります。先ほど日下部先生にお読みいただきましたアモス書の5章の前半にはそのことがはっきりと書かれてあります。アモス書5章の10節を見ますと、門で訴えを公平に扱うこと、真実を語ること、つまり裁判が公平に行われる、正義が実行されるということを求めていますが、その時に何が大事かと言ったと言われると、11節に弱い者を踏みつけたり穀物の効能を取り立てたりしないように、貧しい者の訴えを退けたりしないように、それが正しい裁判であると言われているのです。ことにアモス書では貧しい者という言葉で表現されています 社会的に弱い立場にある人々への配慮こそが正義であると言われています。つまり正義とは慈しみを行うことなのだ。アモス書はそのように語りかけるのです。一方で社会的に正しいとされていることは、時にそのルールに合わない人、合わせようとしても合わせられない人をのけものにしてしまう力を持っています。そうやって生きづらさを感じている人が社会の中のに存在していることも事実です。ルカによる福音書に記されていた安息日をめぐるイエスと人々をめぐる対話の中に、その問題を見ることができます。安息日の会堂に、礼拝の最中に病気の人がいて、イエスは礼拝の最中であるのにその人を癒された。会堂塚さはそれを咎めた。正確に言うと、癒してもらった人を咎める人がいたというわけです。安息日は皆さんもご存知の通り、実会の中に記されていて、起立する人々も男女の奴隷も休むことができるように、いかなる仕事もしてはならないと命じられています。ですからこの街道長は、イエスが女の人を癒されたのを仕事をしたのだというふうに思ったのでしょう。ところが申命記を見ますと、この安息日を守る理由は次のように記されています。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのためにあなたの神主は安息日を守るよう命じられたのである。実会の中に男女の奴隷ということがわざわざ触れられていましたのは、エジプトで奴隷であった人々がそこから解放されたこと、脱出したこと、それを思い起こす、そのことこそが安息日の根拠となっていたのでした。あるいはレビ記の26章を見ますと、私はあなたたちが奴隷にされていたエジプトの国から導き出したあなたたちの神主である。私はあなたたちの首輝を打ち砕き、あなたたちがまっすぐに立って歩けるようにしたと新教大学は翻訳しております。この首輝という言葉のところに、ギリシャ語訳の旧約聖書では首輝の束縛と書かれてありました。この束縛はルカによる福音書13章16節の、女の人が病気によって縛られていた束縛という同じ言葉が使われてあるのです。つまりイエスが病気の人を癒されたのは、その病気の人を束縛から解き放つためであった。そして安息日は束縛から解き放たれたことを覚える日であった。したがって安息日に束縛のある人、束縛の中にある人を解き放つことは安息日にするべきことであったということが聖書を読むと分かってくるのであります。そしてさらに束縛から解かれた後、レビ記ではまっすぐに立って歩けるようにしたと書いてありましたが、ルカによる福音書でもこの女性は腰がまっすぐになったと記されていたのでした。イエスが安息日に街道で女の人を癒されたその行いは、実は安息日に覚えるべき束縛からの解放を今目の前でもう一度人々に分かるように示された出来事であったと言えるのです。ですからイエスの行動は安息日をないがしろにしたのではなくて、むしろその安息日に 何を思い起こさねばならないかをもう一度思い起こし、安息日を守るというルールが、実は病気の人への共感、病気の人と共に苦しむこと、そのことにあるのだということを示されたのでした。正義と情というものを別のものとして捉えるのではなくて、その二つを一つにまとめようとしたと言ってよいと思いますし、またそれが礼拝の中で行われるべきなのか、それとも礼拝の後で行われるべきなのかということも一つにまとめようとされたと言ってよいと思います。私はヘブライ語聖書、旧約聖書を勉強し学んでいるせいでしょうか、法より情、正しさより慈しみを重要だと考える社会のあり方に時折違和感を抱くのです。情実や慈しみ、人情は基本的には良いものです。ですからこれは大事にしなければいけません。しかし良いものには良いものの持つ危険性があります。それは何かというと、良いものだからその行動を正当化します。疑問を持ったり反対することができないようにしてしまう力を良いことは持っているのです。しかし人間のすることに完全はありえません。情が本当にその人のためになり正しい行いであるのかどうかは、その時々に検討し見直さなければならないと思います。ですから良いことだから疑問を持ってはいけないと言われると、ひねくれ者の私は本当にそうなのかと考えてしまうのです。慈しみ、情というものは正しいことに基づいていなければすぐにエコひいきに出してしまいます。法による支配か人間による支配かという、法治か人治かという法律上の議論もここに根ざしています。人治になるとそれはエコひいきが起きる、特定の人に特別の便宜が図られてしまうことになる、それを避けるために法治があるというのは法律の世界で考えられていることです。しかしながら最初に申し上げたように、法律が冷たく人間のことを考えていないのならば、その法律は改めなければなりません。法律は慈しみによって常に問い直されるべきものなのです。ですからこの正義と慈しみは決して対立するものではなくて、本来は一つになっていなければならないものである。しかしそれは大変難しいことも私たちは知っています。イエスが安息日に、それも街道における礼拝で、病気の人を束縛から解き放たれたということの出来事は、イエスに従おうとする私たちにとても厳しい課題を与えていると言ってもよいでしょう。アモスを見ますと、先ほどの言葉は大変厳しい言葉でした。聖歌隊が歌う前にですね、あなた方の騒がしい歌をやめよという言葉を呼んで、聖歌隊が歌を歌うというのはね、かなりチャレンジングなことでありましたが、アモスが言いたかったことは、たとえ焼き尽くす捧げ物を捧げても、穀物を捧げても、歌で賛美を捧げたとしても、それが社会的な正義、アモスの場合は貧しい者への配慮がないところで行われているのでは、それは神は受け入れられるものではないという言葉なのでした。大変厳しい言葉でありました。イエスが街道の礼拝でなさった癒しの働きと、 アモス書を読みますと、私たちの礼拝はどうなのかということを考えずにはいられません。私たちの礼拝はここに集まってきた人々を束縛から解き放つものになっているでしょうか。束縛から解き放たれた私たちが他の人たちの束縛を解き放つ力を得る礼拝になっているでしょうか。この礼拝から派遣されて出かけていく私たちは、欠点はあり失敗することがあっても束縛を解き放とうとする努力を続けているでしょうか。イエスのなさった行いは私たちにそのことを問いかけていると言ってもよいでしょう。その騒がしいと言われたアモス書の直後に歌いましたサントサントという歌はエルサルバドルで作られた賛美歌でした。エルサルバドルで、軍事政権による圧政が続いていた中で、カトリック教会の人たちが自分たちの礼拝はどうあるべきかを考えて作った歌の一つです。ですからあのサントサントは束縛から解き放たれることを願った歌でした。ですから歌の中に神を歴史の主と呼んだり、神はその御手で民を導き苦しみの中も導いて行かれるという歌詞がありましたが、それはそのような書かれた時代の状況を表したものでした。イエスが安息日に慈しみと正義とは別ではなく一つなのだ、それはこのような行動によって行われるのだとお示しになったのは、それはイエスの行いだけではなく、イエスに従う私たちにその後に続くようにと促しておられるのです。イエスがなさったことはその後を踏み行くようにという私たちの模範をお示しになったのです。イエスの教えは私たちがその通りに行うべき掟です。束縛から解き放たれた私たちにはイエスに従うために必要なものはすでに全て与えられています。ですから私たちは喜んでこのイエスの招きに応え、イエスに従う歩みを感謝を持って始めたいと思うのです。祈りましょう。神様、あなたはこの地にあなたを信じる群れを立て、宣教の技を続けさせていてくださいます。特に音教会が130年の記念をされるこの年に、同じくメソジストの伝統によって建てられた私たちが共に集い、あなたの名を賛美し、またイエスの教えを聞くことができて感謝申し上げます。どうぞイエスに従うものである私たちがイエスが命じられた通り、正義と慈しみを一つに合わせる技を行うことができますように。あなたはそのすべての力を私たちに与えていてくださいますから、あなたの御名を称えながら私たちが進んでいくことができますように導いてください。音教会の働きの上に、幼稚園の働きの上に、あなたの豊かな祝福のありますように、キリストイエスの名によってお願いいたします。アーメン。